皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は6月の19日日曜日ですね。いよいよ今年も折り返し地点まで来てしまいましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週のポッドキャストはお知らせからいきたいと思います。7月に行う、ダンス留学説明会ですね、東京と大阪で行いますが、7月23日が東京で、7月24日が大阪というふうになっています。で、説明会では、ダンススタジオのことですね、あとプログラムのことなど、お話しする予定ですが、それ以外にも、よくいただくお問い合わせとして、英語にあまり自信がないんですけど留学しても大丈夫ですかというようなことにもお答えしていきたいと思っています。で、すでにたくさんのお申し込みをいただいていて、東京の方は残りがもう4席となってしまいました。で、大阪の方も残りがあと10席ぐらいですかね、というふうになっていますので、もし、説明会どうしようかなというふうに思っている方がいれば、ぜひぜひお早めにお申し込みください。で、詳細なんですが、ダンス留学説明会2016というふうに入れていただけると、リビングアメリカのダンス留学説明会のページが出てきますので、そちらの方からお申し込みください。はい、今週のお知らせは以上となります。で、僕の近況なんですが、5月の29日にうちの2人目の、子が生まれました。で、1人目は女の子で、今回生まれた2人目は男の子で、長男となるわけなんですが、2人ともですね、最初の子も、今回生まれた子も、アメリカで生まれたので、もう当然なんですけど、生まれた瞬間に、自動的に、アメリカ国籍を取得します。これは親としてもですね、ただただ羨ましいだけなんですが、ただですね、僕と奥さんは日本人なので、長男くんですね、今回生まれた長男くんはアメリカで生まれてもですね、日本国籍を申請できる権利があるんですね。ただ申請するには条件がありまして、生まれてから3ヶ月以内に、日本国籍を申請する必要があります。で、申請はですね、日本から、戸籍謄本を取り寄せてアメリカの、日本大使館に行って申請するだけなんですが、この生まれてから3ヶ月っていう期間はですね、うっかりしていると忘れるぐらいバタバタする期間なんですね。で、これうっかり忘れて3ヶ月過ぎてしまうとどうなるかというと、もう二度と日本国籍を申請することができずに、取得することができません。なので、この3ヶ月ですね、バタバタしてあっという間に過ぎてしまう期間なんですが、忘れないように、もう僕は日本から戸籍謄本は取り寄せたので、あとは日本大使館に行って、日本国籍を申請するというように、しようと、気をつけて、忘れないようにですね、気をつけています。で、断れることはないので、申請が終われば、息子は無事アメリカ国籍と日本国籍の2つを持つと、2つのパスポートが持てるということですね。で、うちの娘はもう申請は終わっているので、アメリカと日本の2つの国籍を持っているというふうになっています。はい、僕の近況は以上となります。そして気温ですね、先週の気温、ロサンゼルスはやっと天気が良くなりました。最高気温が31度、最低気温は14度と、本当に昨日一昨日ぐらいまで寒かったんですが、暖かくなってきました。で、明日明後日かなの最高気温は急に暑くなって38度というふうになっています。で、ニューヨークの方なんですが、最高気温が31度で、最低気温でも17度と、もうロサンゼルス、ニューヨーク、どちらもですね、いよいよ夏の気温になってきたという感じになっています。はい、それでは今日のトピックに行ってみたいと思います。今日のタイトルなんですが、3秒でできる英語の発音を上達させる方法はというものになっています。で、基本的にですね、留学では日本でどれだけ英語ができたとしても、大体ですね、初めの方は何を言ってるのかわからないと思いますし、 あと自分が言いたいことですね、言ってることが通じないという状況に陥ってしまうと思います。で、実際僕もですね、高校の時に3週間、短期留学をしたんですが、まあ通じなかったですね。で、僕ですね、留学する前に1年間英会話教室に通っていたんですね。なのでちょっぴり自信はあったんです。全く通じないってことはないだろうと、実はある程度喋るんじゃないのというようなですね、まあ今思えば淡い期待を抱いていたんですが、まあ言ってることが通じなかったです。で、まあただですね、これは初めの方だけで、慣れてくればまあすぐわかるようになって、言いたいことも通じるようになるんですが、実はですね、この言ってることが通じないというのはですね、英語での会話に慣れていないという以外にも、発音のコツ、そうですね、コツというものも実は関係しています。で、特に日本人の英語はアメリカ人に通じづらい発音らしいです。まあ残念ながらですが。で、この日本人の英語が通じにくい理由なんですが、その一番の原因は発声の方法です。英語を日本語と同じように発声しても、英語のネイティブには通じないことが多いんですね。で、日本語は省エネなので、これ日本語だけ喋ってると意識しないので分かりづらいんですが、日本語は短く弱く口先で発音して喋ります。で、一方英語はどうかというと、長く強くお腹から発声して話します。で、これどういうことかというと、英語を話すときはですね、腹式呼吸で話すんですね。で、この腹式呼吸、これがポイントです。この腹式呼吸を意識するだけで、本当に随分と通じやすい英語になりますし、やってみるとわかるんですが、あれ、なんか英語っぽい発音になってるというふうに本当に思います。本当に変化があります。で、この腹式呼吸なんですが、まずお腹に手を当てて、口からゆっくり息を吐き出します。で、背筋を伸ばしたままお腹がへこむのを確認しながら、すべての空気を吐き出すと。で、すべてを吐き出したら、今度はゆっくり鼻から空気を吸い込みます。で、肩や首はこうリラックスさせて、お腹が膨らむことを確認します。で、こういう、まあ、深呼吸ですね、をこう3回、繰り返します。で、そのちょっと腹式呼吸になれたら、この腹式呼吸を使って英語を発音するんですが、鼻から息を大きく吸い込んで、お腹が膨らむことを確認します。で、この次、息を吐きながら英語を発音するんですが、まあ、できる限り息継ぎをせず、一息で全ての英語を言ってみてください。で、言い終わった時にお腹がへこんでいることを確認します。で、この発音する間に全ての息を出し切ることがポイントなんですね。で、空気がもしちょっとお腹に残っている場合は、まあ、単語をゆっくり、長く発音して息を全て吐き出すと。で、これを3回ぐらい繰り返してですね、英語の発音をしてみると、実はですね、少し発音が英語っぽくなるんですね。で、アメリカ人の声っていうのは音程が低くて音量が大きくてよく響きます。で、これはですね、お腹から発声してるからなんですね。で、日本でも、合唱や演劇などの経験のある人はこの響く声を出すコツを知ってます。で、これはつまり腹式呼吸なんですけれども、この腹式呼吸を意識するだけで本当にだいぶ伝わりやすい英語の発音になります。なので、英語を話す前ですね、誰かと会って英語を話すと、で、もしくはもう話す内容、例えば聞く内容が決まっている時には、その英語を話す前にちょっとだけこの腹式呼吸を練習して、腹式呼吸を意識するだけでもだいぶ伝わりやすい英語になるはずです。で、実際になります。これ本当にやってみてください。ちょっとあれ、英語っぽい発音になってるなというふうになります。で、このコツが分かってるだけで、ちょっと英語が伝わりやすくなるということが今日のトピックとなります。はい、今日のトピックは以上となりますが、いかがでしたでしょうか。 それではいよいよもう来月は僕は日本に帰りダンス留学説明会を行っていると思います。説明会にご参加いただける方お会いできるのを楽しみにしていますので、どうぞよろしくお願いします。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。